第一テモテの4章の12節を見たいと思います。第一テモテの4章の12節、まずお読みしたいと思います。年が若いからといって誰にも軽く見られないようにしなさい。かえって言葉にも態度にも愛にも信仰にも純潔にも信者の模範となりなさい。私がここで、メッセージをさせていただいたのは、もらいましたのは去年の3月の末の日曜日だったと思います。早いものでもう1年が過ぎようとしているわけですけれども、この1年いろんなことがありました。卒業と結婚と、そして出産と、出産は私がしてるわけじゃないんですけど、ね、とうとうお父さんになりました。そしてお父さんになった時に周りの人たちに言われることというのは、まあニタニタしてとよく言われます。いや、もうちょっと別な言い方ないですかって思ったんですけれども、確かに子供を見て、すぐに自分の顔をチェックしますと確かにニタニタしてました。私にとってその子供というのは非常に可愛いですけれども、子供が生まれる前に夫婦でお互いに言ってたことというのは、生まれてくる子供はどんなに可愛かったとしてもその子は罪人だと。また生まれてきてか生まれた後も言ったことというのは、一人の罪人が生まれたんだ。それゆえに私にとってその可愛い子供というのは、子供にとって必要なものというのは主の救いです。私は神様に託されたその子供にその救いを伝えなければいけません。それというのは私にとってどうしてもしなければいけないことです。おそらくお子様をお持ちの皆さんでしたら共感していただけると思います。じゃあどうやって伝えるべきなのか、どうやって教えるべきなのか、それは言葉を持って、自分の口を持ってそれを伝え、また私の模範を持って伝えなければいけないということです。けれどもこのことというのは別に自分の子供に対してだけでなく、どんな人に対しても同じようにこの方法を取らなければいけません。私たちは神様を知らない人たちに対して言葉と、また模範を持って自分の生き方を持って伝えなければいけません。それだけでなく、教会の中においても兄弟姉妹の間において同じことをしなければいけません。教会の中であろうとも外であろうとも同じことを私たちはするべきなんです。特にこの時代において私たちは神様に従うことを困難にさせることというのがたびたびあります。そんな困難を感じている兄弟姉妹に対してどのように歩むべきなのかということを言葉を持って教え、また模範を持って伝えなければいけません。当然救われたばかりの人たちにとってはそうですよね。具体的な模範が必要なんです。私たちは福音を語ったり御言葉を分かち合ったりすることっていうのは比較的に容易にできるんではないかと思います。もちろん苦手だとおっしゃる方もおられるかもしれません。ですが模範を持って伝えるということは語ることよりも力があります。けれどもどちらかといえば、語ることよりも模範を持って伝えるというのは私たちにとって非常に難しいのではないでしょうか。なぜならば、先ほども言いましたように今の時代を考えるときに主に従順に歩む、その模範を人々に示すということは、周りの人たちからのその反発を受けたり、またそれをさせないようにという誘惑にあったりと、何かと難しい時代です。このような時代の中にあって、私たちは周りの人たちにどのように模範を示していくべきなのか、そのことについて今回御言葉から皆さんとご一緒に学んでいきたいというふうに思います。まず私たちが今回このパウロがテモテに教える模範について学んでいきたいと思うんですが、その前に今日見ます箇所のその流れ、その背景というのを少し簡単にですけれども見ていきたいと思います。この第一テモテ、 この手紙の中でパウロは若いテモテに対してエペソにある教会をどのように牧会していくのかということをこの手紙で教え指導しています。4章の1節から少し見てください。4章から特に後の時代になるとますます世の中は悪い方向へと流れていくんだということを教えています。後の時代というのは世の終わりのことを指しているわけではありません。パウロたちから見てもう近い将来のことを指しています。テモテがこれから向かおうとしている将来のことを指しています。その時代というのは間違った教えが広がっていき、人々は間違った教えに耳を傾け、信仰から離れていく、そのような時代になるんだということを教えています。そのことをパウロはテモテに伝え、そんな中で4章の6節ですけれども、これらのことを兄弟に教えなさいというふうに言うわけです。つまり、世は悪い時代になっていきます。そんな中にあって、テモテ、あなたは人々を正しく教えていきなさいというわけです。人々は混乱し間違った方向に進んでいくんだと。だから何が正しいのか、あなたがしっかりと教えなさいと、パウロはこのようにテモテに勧めるわけです。もしテモテがそのように人々を教え、人々に命じていくのであれば、キリストの立派な奉仕者になりますということをパウロは教えてくれます。けれども、テモテにとって厄介な問題がありました。その問題というのは、年が若いということでした。なぜ年が若いことが問題なのか。それは、若いとは言っても、もちろんこの当時、若いと言われる人々は、40歳までの人物を指していたと言われています。年が若いということは、年配の信仰者から、信仰の先輩たちから見れば、無秩序で自分を制することができないゆえに、若い人たちというのは軽く見られ、よく疑いの目が向けられていました。さらに、エペソの教会の長老たちは、パウロの指導の下で活躍していたベテランの方々ばっかりでした。それゆえに、テモテは若い存在であったがゆえに、彼に対して疑いの目を向けられていたということは十分に考えられることでした。パウロはテモテが人々を教え、命じていく上で、年が若いという一つの問題を取り上げ、それを解決する方法を教えてくれています。それは、非難したり疑いをかけてくる相手を黙らせるにはどうするか、議論をしたり言い訳をするんではなく、最も効果的な方法はこれですというふうに教えるんです。それは何かと言ったら、それは模範であるということです。模範者になりなさいということを勧めるわけです。なぜならば、人が自分の言っていることと自分のしている行動とが矛盾しているならば、当然その人は偽り者と見られるわけです。信用するに値しないというふうに見られてしまうわけです。この信用のないものに、また偽り者のその発言というのは、周りから重要なものとして見られず、かえって軽くあしらわれてしまいます。むしろ、非難されてしまうと言ってもいいでしょう。ですから、パウロはテモテに、年が若いからといって誰にも軽く見られないようにしなさい。そして、どういうふうにしていきなさいと、この後ね、教えてくれるわけです。言葉と行動が矛盾しているならば、信頼をなくしてしまう。このことを考えるときに、これは年齢に関係がなく、私たちが言葉と行動というのは一致させていかないといけないというのがわかります。年が若いとか、年が上とかいうのではなく、言葉とその行動というのは一致させないといけないということは、私たちはそのことを理解することができると思います。テモテは人々に言葉を持って真理を教え、模範を持って真理を伝えるならば、あなたは立派なキリストの奉仕者になるんだというふうに教えられているわけですけれども、同様に私たちもキリストのその働き人として、私たちの主人であるキリストに、教会で仕え、仕事場で仕え、家庭で仕えていかなければいけません。もし私が、家の中で言っていることとやっていることが 違うその生き方を続けていくときに、将来私の子供は私の言葉に信頼を置かず、どんなに丁寧に御言葉を語ってたとしても、私の言葉を重要だと思わないでしょう。むしろ子供は私を批判すると思います。私たちはどの場所においても、キリストの働き人として、主の御言葉を、自分の言葉を持って、自分の模範を持って伝えていかなければいけません。そのためにも、私たちは、パウロはテモテに教えるその模範というものを学ばないといけないんです。それによって、私たちがどのような面で模範とならなければならないのかということをここから学び、そして、それによってキリストの良き模範者と私たちがなっていくことを願っています。では、どのような面で、どのような領域で私たちは模範となることを気をつけなければならないのかということを、パウロはここから教えてくれるわけですけれども、5つのことを教えてくれています。そんなに難しいことは書いていません。1つ目が言葉です。言葉において模範となるということです。それはどういうことでしょうか。それは私たちが普段語っている言葉のことです。私たちがいろんな機会に人と話をします。特に教会の中においては大勢の人が集まります。その中で私たちはいろいろな話をし、いろいろな人と出会います。教会だけでなく、私たちは仕事場にあっても、また、家庭においても、いろんなことを話をします。私たちが普段語っている言葉のことです。ろう者でしたら、手から出る言葉です。私たちが模範とならなければならないというのは、単にどんな言葉遣いをしているかではありません。どんなことを話しているかです。どんな内容を話しているかです。私たちは普段どのようなことを話しているでしょうか。パウロは私たちはどのようなことを話すべきなのかということを別な箇所で教えてくれています。皆さん、エペソの4章の29節を開けてみてください。エペソの4章の29節。こういうふうに書いてます。悪い言葉を一切口から出してはいけません。ただ必要な時、人の徳を養うのに役立つ言葉を話し、聞く人に恵みを与えなさい。私たちのこの言葉というのは、お互いの話の中でクリスチャンであるならば語る時、人の徳を高めることを考えて話すべきだというわけです。ここで使われている悪い言葉という、この悪いというこの言葉は腐っているという意味です。そこから派生した言葉が価値のない言葉という意味です。つまりエペソの4章の29節で使われているこの悪い言葉というのは無価値な言葉、また腐った言葉という意味です。ちょうど箱詰めされた果物の中に腐ったものが入っていると、そこから周りの果物に悪影響を及ぼすような、与えるようなものです。そんな言葉が悪い言葉であるというふうに教えます。つまり、人に価値のないことを考えさせ、人に悪い影響を及ぼすような話をしてはいけないんだと、パウロは教えてくるわけです。私たちはそのような話題を避けなければいけません。けれども、単に私たちが悪いことを話していないかどうかを気をつけろというだけではありません。どのようなことを話しないといけないのか、ここに書かれている通り、人の成長に役立つ言葉を話しなさいと教えるわけです。ここでは、必要な時というふうに書かれていますが、これは、時にかなってとか、その時の必要にふさわしくという意味があります。つまり、 相手にとって、相手の質に合わせて、ふさわしいこと、相手の成長につながることを話しなさいというふうに教えるわけです。それによって聞いている人に霊的な成長へとつながる恵みを与えているかどうか、そのことを考えなければいけません。パウロは人との対話において気を配って、人の模範となることを勧めています。私たちは周りの人に悪影響を与えるような、また神様が耳を覆いたくなるような言葉を周りの人に与えていないかどうかです。それだけでなく、周りの人にその時にふさわしい言葉をかけ、聞く人の成長に役立つ言葉を与えているかどうかです。私たちは確かにいろいろな物質的な必要に関しては相手の必要を満たそうと気を配ります。確かにそれは良いことですけれども、言葉においてはどうでしょうか。時として私たちは何も考えずにその言葉を発してしまうことがあります。例えば、悲しいですけれども、人が集まれば人の悪い噂を耳にすることがあります。もし私たちが人の噂をするのであれば、聞いている人に恵みを与えるものではありません。相手に無価値なことを考えさせ、また悪いことを考えさせるんです。私たちは噂話をしようというふうには考えてないかもしれません。上手にそれを正当化して、それはあなたのためになるから、この人のためになるからといって、実はそうでないことを話している可能性もあります。私たちはよく考えないといけません。教会の中で子供たちは私たちの話を、話している言葉を聞きます。その子供たちに、私たちはその内容というのが、話している内容が本当に良い模範を示しているかどうかです。教会の中だけでなく、ご家庭においてはどうでしょうか。子供たちに教会では話せない悪い話題を家の中で平気で話しているということはないでしょうか。また仕事場ではどうでしょうか。パウロはテモテに教会の人たちに対して、また周りの人たちに対して、その言葉において、語る内容において模範者となりなさいと教えているわけです。私たちが模範とならなければならない、一つ目がその言葉です。二つ目に生き方です。生き方において模範となる。ここでは態度というふうに訳されている言葉ですが、これは行動、また生き方というふうにも訳すことができます。先ほどの言葉と同様に、その行動、生き方においても、正しい生き方を持って模範を示すことを私たちは求められています。どうやって私たちは生き方において模範を示すことができるのでしょうか。単に人の目から見て良い行動をするというのではなく、私たちは教えられた御言葉に沿って生きていかないといけないんだということです。私たちは御言葉をどれだけ知っているかではなく、どれだけ御言葉に沿って生きているのかが重要です。私たちは様々な機会に御言葉を学び、そして御言葉を聞いています。問題はどれだけ知っているかではなく、どれだけそれに沿って生きているかです。私たちはどんなに神様を愛しています。神様を信じています。日曜日教会に来ています。といったところで、私たちの生き方が御言葉に沿ったものでないときに、その発言に対して信頼を置くことというのは難しくなります。パウロもそのことをよく分かってたんでしょう。ですから、パウロがテモテに対して、あなたはその生き方を持って模範を示しなさいと言ったわけです。そう要求したのは、周りの人たちがテモテ自身を偽り者だと非難することがないように、むしろ彼を認めるようになるんだということを知っていたがゆえに、テモテにそのように模範を示しなさいと 言ったわけです。それだけでなく、テモテの行動を通して、生き方を通して、神様が求めておられる生き方を具体的に周りの人たちに示すことができるの。そのことを知ってたがゆえに、パウロは生き方を持ってその模範を示しなさいというふうに言ったわけです。私たちは口でいくらでも立派なことを言うことはできると思います。けれども、私たちの生き方というのはどうかということをよく考えなければいけません。私たちの口で語られるこの言葉と私たちの行動というのは本当に一致したものでしょうか。もし私たちが生き方において模範を示すのであれば、周りの人たちは私たちを批判することができなくなります。ペテロもパウロと同じことを教えてくれています。第一ペテロを少し開けてみてください。第一ペテロの2章の12節。第一ペテロの2章の12節。こういうふうに書いてあります。異邦人の中にあって立派に振る舞いなさい。そうすれば彼らは何かのことであなた方を悪人呼ばわりしていたとしても、あなた方のその立派な行いを見て訪れの日に神を褒めたたえるようになります。同じ第一ペテロの3章の16節でも同じようなことが書いてあります。ただし優しく包み恐れて、また正しい良心を持って弁明しなさい。そうすればキリストにあるあなた方の正しい生き方を罵る人たちがあなた方をそしったことで恥じるでしょう。私たちのその態度が、教会の中と外で違うものであれば、特に、教会の中と家の中の態度が違えば、家族はそれを見ます。特に、子供たちはそれを見るでしょう。その違いに対して疑問を持ち、私たちを疑い、また神様を疑うようになります。そして、私たちを批判し、私たちに反発するでしょう。たとえ教会の礼拝堂で座って敬虔な態度を持って主を礼拝していたとしても、家の中で神様を礼拝する様子も、また神様を愛する行動を子供たちに見せることができないとなった時に、子供たちに何を伝えることになるでしょう。子供たちに対して日曜日礼拝しているその神様というのは大したことはないということを、生き方を持って伝えることにならないでしょうか。また礼拝はそんなに重要なものではないということを子供に伝えることにならないでしょうか。子供たちに対してその生き方でも別に構わないんだよということを教えることにならないでしょうか。いくら子供に日曜日教会に行かないといけない、神様の前に正しいことをしないといけないといったところで、私たちの生活が、毎日の生活が主に喜ばれることを求めず、また自分の願いを優先し歩むのであれば、その生き方、生き方によるその模範というのは、家族に、また子供たちに、また友人たちに、会社の同僚たちに何を伝えることになるんでしょう。それは、神様というのは自分にとってそれほど重要な存在でなく、自分の好きなことを優先しても構わないということを教えることになります。そして言っていることと生き方とが矛盾しているのを見て、私たちを批判し、その発言を軽んじます。パウロはそのことをよくわかっていたので、テモテに対して、あなたは言葉においても、また生き方においても、その模範を示しなさいと命じたわけです。同じように私たちも生き方を持って周りの人たちに模範を示さなければいけません。言葉と生き方において模範となるという二つのことを見てきました。この二つというのは表に出てくるものです。つまり他の人から見て明らかに映し出されるものです。しかし次から見ていくの残り三つの模範というのは、どちらかといえば内面的なことです。 けれども、これは内面にあるものというのは表に現れてきます。なぜならば聖書は、内にあるものは表に出てくるんだというふうに御言葉が教えてくれるからです。ルカの6章の45節、こういうふうに教えています。良い人は、その心の良い蔵から良いものを出し、悪い人は悪い蔵から悪いものを出します。なぜなら、人の口は心に満ちているものを話すからです。ルカの6章の45節です。ですから、次から見ていく模範というのは、生き方や言葉に影響されるものです。その模範の3つ目ですけれども、愛です。愛において模範となるということです。ここで使われている愛という言葉は皆さんがよく知っているアガペーという言葉が使われています。この愛は無償の愛で、本来私たち人間というのは生まれながらに自分のことだけを愛する愛しか持っていませんでした。この無償の愛というのは神様が私たちに示してくださった愛です。第一ヨハネの4章の9節から10節、こういうふうに書いてあります。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のために、なだめの供え物として御子を遣わされました。ここに愛があるんです。もともと私たち人間というのは、神様に作られたにもかかわらず、自らの選択で罪を選び、神に逆らうものとなり、神に敵対するものとなったわけです。けれども、神様はそんな敵であった私たちを憐れんでくださって、罪を許すために、イエス・キリストによって、その罪を悔い改め、信じる者の罪を許して救ってくださったわけです。本来神様にそうする義務はありませんでした。そうする必要があったわけではありません。けれども、それにもかかわらず、神様は私たちに罪の許しを与えてくださったわけです。神様は、イエス・キリストを通して、私たちに犠牲的なその愛というものを教えてくれました。神様から愛を受けたもの、そのものは、その愛を実践することを求められています。旧約の律法の中においても、神様は昔から命じられていますし、また、イエス様も救われた一人一人に愛を示しなさいと教えてくれています。少しヨハネの福音書を開けてみてください。ヨハネの福音書13章。13章の34節。こういうふうに書いてあります。あなた方に新しい戒めを与えましょう。あなた方は互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、そのようにあなた方も互いに愛し合いなさい。というふうに言うわけです。では、そのことを私たちが実践することによってどうなるのか。34節の続き、35節を見ますと、イエス様はこういうふうに教えてくれます。もし、あなた方の間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であるということを全ての人が認めるのですと。私たちが互いに愛し合うことによって周りの人たちは私たちがキリストに属するものであるということを理解するんだということを教えてくれます。パウロもテモテに対してキリストのように見返りを求めるようなものではなく自ら進んで犠牲的に愛する。そのキリストの愛を周りの兄弟姉妹に示していきなさいと言います。それによって私たちの周りにいる人たちが間違いなく私たちはキリストに属するものであるということを知るだけでなく、神様がどのように私たちを愛してくださったのかということを知ることができるんだと教えてくれるわけです。問題は私たちは 愛するということを知っています。愛するということを知っているんですけれども、どうやって私たちは愛すべきなのか、兄弟姉妹を愛すべきなのか、具体的にそのことを真剣に私たち考えなければ、そのことを実践することはできません。イエス様が私たちに示してくださった愛を見るときに、その具体的な方法というものが見えてきます。イエス様は私たちをどのように愛してくださったんでしょう。明らかに口だけでなく、イエス様は行動が伴ってました。またそこに犠牲が伴ってました。そしてそれは言われたからではなく、自ら進んでなさしてくださったものでした。またその愛の対象というものに対して範囲を決めてませんでした。敵ですらもイエス・キリストは愛しました。そのように私たちもお互いの間でその愛を実践しなければいけないんです。このように私たちが互いを愛することをしていくときに、周りが私たちをキリストに属するものだと知るだけでなく、周りの人たちにどのように神様が私たちを愛してくださったのかという模範を示すことができるんです。具体的な形で。先に言いましたように、愛というのは確かに内面的なものですけれども、内にあるものが先ほど見ました言葉にも生き方にも現れてきます。ですから私たちは、パウロはテモテに愛において人々の模範となりなさいと勧められたように、私たちも言葉において、生き方において、また愛において模範者となっていかなければいけません。次に見たいことというのは信仰においてです。信仰において模範となる。皆さんご存知の通り、つまり神様に信頼するその生き方を持って模範を示しなさいというふうに教えてくれるわけです。つまりどんな時でも神様の御言葉に忠実であるということ、いうことを周りの人々に模範を示しなさいと教えてくれるわけです。自分の思い通りにことが進んでいるときに、神様に対する信頼、御言葉に対する忠実さを保つことというのは比較的容易なことではないかと思います。けれども、本当の苦しみにぶつかったときに、どのように神様に信頼し、困難のときにどれだけ御言葉に忠実であるかということは非常に難しいことかもしれません。けれども、このことというのは最近のメッセージで皆さんもよくよく学んでおられると思います。このことは非常に重要なことです。パウロもこのことは重要だということを知っていたので、テモテに信仰において模範となりなさいということを勧めました。それによって、テモテを見て、周りの人々がテモテを見て、どのような時にも彼が神様を信頼し、神様に忠実であるのかということを見ることによって、周りの人たちは、若い自分たちの指導者であるテモテがどのように神様を信頼しているのか、それによって彼を信頼することができるようになりますし、また具体的に神様を信頼していく生き方というものをテモテを通して見ることができるがゆえに、パウロはテモテに対して信仰においても模範となりなさいというふうに勧めたわけです。それだけでなく、テモテが神様を信頼することによって、偽りの神でなく誠に生ける神にこそ信頼を置くべき方であるんだということを周りの人たちに気づかせるためにも、パウロはそのように模範となりなさいということを勧めました。特にパウロはこれから大変な時代になっていくということを彼は知っていました。それゆえに御言葉を学んで、神様がどのようなお方であるのかということを知っているテモテに対して、神様を、その神様を信頼して歩みなさいということを教えるわけです。そして周りの人たちに模範となるように、同じように私たちも様々な機会に御言葉を学び、神様がどのようなお方であるのかということを知っています。問題はその神様に私たちが信頼を 本当に置いているかどうかです。神様が語られる御言葉に信頼を置いて歩もうとしているかどうかです。私たちは多くの場合、物事が順調に進んでいるときは神様に従っているんだというふうに考えがちです。けれども、時として私たちは物事が順調に進んでいるときほど神様に信頼していないということがあります。私たちは小さな選択に至るまで、いつも神様に信頼しているかどうかです。小さな選択から大きな選択に至るまで、私たちは御言葉に忠実に歩むことが必要です。テモテに進められたように、様々な選択の中において、私たちも信仰において模範となることを勧められています。もし私たちが家庭や仕事場において、神様に信頼して生きていかないその様子を見せるならば、その模範は家族に、また周りの人たちにどんなことを伝えているんでしょうか。もう皆さんお分かりのように、その信頼しない生き方を通して周りの人たちに、私が信じている、私たちが信じている神様というのは信頼に値しない方であるということを伝えることになります。周りにいる神と名のつくものと変わらないじゃないかということを周りの人たちに教えることになります。希望の与えることのできない小さく弱々しい神なんだということを周りに伝えてしまうことにならないでしょうか。そうでなく、私たちは家庭においても仕事場においてもどこにおいても主を認め、主に信頼するならば、すなわち御言葉に信頼し御言葉に従って生きていくのであれば、周りの人たちに聖書に書かれている神こそが誠の神であり、最も信頼すべき方であるということを、生き方を持って、私たちの模範を持って示すことになります。言葉において、生き方において、愛において、そして信仰において模範となる。最後に見たいのが、純潔においてです。純潔において模範となる。この純潔という言葉は、同じ第一テモテの5章の2節では、まちりけのないという同じ言葉が使われています。この言葉は、もともと、清いという言葉から派生しています。この清さというのは最高の清さを表すもので、神様の清さを表すものです。でも、特にここでは、性的な清さに関して、パウロは模範となるようにと進めているわけです。パウロは、この性的な清さ、この清さに関して、純潔をテモテの生き方をもって示しなさいと、模範を示しなさいというふうに命じているわけです。なぜならば、このエペソの町というのは非常に大きな町で、この町の中にはアルテミスの神殿がありました。このアルテミスの神殿というのは、こうエペソの町に祀られた女神です。この女神というのは、獣の守り神、また、多山の神様と言って祀られていました。それゆえにその町では不道徳な行為というのが多く行われていたと言われています。そういった異教の不道徳がはびこる町の中にあって、性別されていたものとして、クリスチャンは、またテモテは、ヨトはまた町の中の人たちとは違う生き方を求められていました。ですから、テモテは人々に神様が何を求めておられるのか、彼自身の生き方を持って模範を示す必要があったわけです。清い神様は人々に純潔な、また清い生き方をするようにと求めておられるんだということを教えるわけです。パウロはテモテにその純潔において模範を示しなさいと教えるわけです。特に、パウロはこの手紙の中で、異教徒の世界の中では当たり前になっていた多重婚、多くの女性と結婚する、そういった習慣の中において、クリスチャンはそうではないんだと。監督の条件の中でそういうことを教えています。3章2節、第1テモテの3章2節では、一人の 妻の夫でありと、そのことを教える中で、長老に対しても、テモテに自身に対しても、清くあることを求めました。私たちの住んでいるこの世界も同じように不道徳で満ち溢れています。私たちはその中で神様の清さを持って、清さを生き方を持って示すことをここで求められているわけです。私たちが清さを求めて生きるのであれば、その清さにおける模範を通して周りの人々に神様の清さを表し、神様が人々に清さを求めておられるんだということを伝えることができます。いろいろな、このことを考えるときにいろいろな例を考えることができるんですけれども、例えば、小型においてテレビを見ているときに、不道徳な内容が、番組が放映されている、報道されているときに、私たちは子供と一緒になってそれを見て、喜んでいるかどうかです。もし、喜んでいるのであれば、私たちは清さにおいて、その模範を正しく示していないということになります。様々な機会にその清さというものをどのように表すのか、私たち注意して考えなければいけません。言葉において、生き方において、愛において、そして信仰、純潔ということにおいて、周りの人たちの模範となったとき、どうなっていくのか。最初にお話しさせていただいた通り、もし、良い模範を示さないとき、つまり口で語ることと行動とが矛盾しているのであれば、当然周りの人たちから見たら、その人物は偽り者であり、信頼に値しない人物だと見られてしまいます。信用のない人に、また偽りを言う者に、その発言には信頼がないために重要なものとして見られません。かえって非難されてしまいます。いくら正しいことを伝えようと願ったとしても、それを伝えても、周りの人たちは、その言葉に重きを置きません。人々は、周りの人たちは、その言葉を退け、間違った方向に歩んでいきます。けれども、逆に、良い模範を、正しい模範を私たちが示すことによって、周りの人々は、私たちクリスチャンが神様の前に正しい歩みをしているんだということを見て、私たちを信頼するようになります。ですから、パウロが進めたように、テモテに進めたように模範となりなさい。私たちはここから教えられるわけです。このことというのは何も霊的なリーダーにだけ求められるのではなく、すべての人に求められています。どの世代においても。同じようにしなければいけないわけです。例えば、テトスの2章を少し開けてみてください。テトスの2章の3節から5節までを少し見たいと思います。同じように年を取った婦人たちには、神に仕えているものにふさわらしく、仕えているものらしく敬虔に振る舞い、悪行を言わず、大酒の虜にならず、良いことを教えるものであるように、そうすれば彼女たちは若い婦人たちに向かって夫を愛し、子供を愛し、慎み深く、低潔で家事に励み、優しく自分の夫に従順であるようにと諭すことができるのです。先輩の婦人の方々が若い下の世代の婦人に向かって諭すことができるんだというわけです。どうやったらできるんでしょう。ここに書かれている通りです。模範を示すことによってです。模範を示すことというのは、誰に対しても求められています。また、現代においても、神様が求めておられることというのは変わっていません。ですから、今の私たちにも同じことが求められています。私自身、子育ての初心者です。いろいろな信仰の先輩のアドバイスが必要です。同時に、 具体的な模範が必要です。どうするのか。それは周りにいる信仰の先輩との交わりが自分にとって必要なんです。私自身、最近そのことを、その必要性を教えられました。ですから、私自身もいろいろな信仰の先輩から言葉を持ってアドバイスを受け、またその生き方、その模範を見ることを通して私は学びたいと思っています。同時に私自身が周りの人の模範者にならなければいけないというふうに思うわけです。私たちが自分の周りにいる人たち、特に家族に御言葉を正しく伝えようとするのであれば、まず私たちが模範者とならなければいけません。パウロが言うのは、御言葉を伝えるのであれば、正しいことを伝えようと思うのであれば、まずあなたが模範を示しなさい、こういうふうに教えてくれます。周りの人たちが私たちの生き方を見て、そして私たちに信頼をして、それを正しい言葉としてその教えを受けることができるように、もし私たちが正しく御言葉を教えていくのであれば、私たちはキリストの立派な奉仕者になるんです。そのようにパウロは教えてくれています。私自身も含めて、ぜひクリスチャンである私たち一人一人が御言葉を実践し、周りの人たちに良き模範者、そうなってキリストの立派な働き人になってほしいというふうに願うわけです。最後にお祈りをしてメッセージを閉じたいと思います。私たちの愛する神様、あなたが私たちに示してくださった大きな愛を覚えて心から感謝いたします。あなたの愛によって私たちは敵であった状態から、あなたのものへと、あなたの家族へと救われ、その中へと入れられました。その私たちがあなたの清さを、またあなたに対する信頼を、またあなたに対する愛を、生き方を持って、言葉を持って周りの人たちに伝え、あなたがどのようなお方であるかということを知らせる道具として私たちを用いてくださろうとしていることを本当にありがとうございます。どうぞ神様、ここにおられる私一人一人があなたに信頼を置き、あなたの御言葉に信頼を置いて、どの場所においてもあなたを認め、あなたの素晴らしさを表す器として用いられますように、どうぞそのためにも私たちのうちにある罪をあなたが示してください、清め続けてください。どの場所においても神様、私たちを用いてあなたの栄光は表されますように、私たちが褒めたたえられるためでなく、あなたが褒めたたえられますように、そのことを願います。どうぞお一人一人神様が導いてください。そのことを願って、この祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。